劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。皆様こんばんは。本日も始まりました劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日のお昼じゃなく夜の9時から放送されています。そして、再放送は同日の深夜1時から。そしてお好きな時間帯に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長の三木ひかること、
コーナー担当のワニコの、
はい、2人でお送りいたします。ワニちゃん、9月になりました。
はい。
何かこう早さ、そうそう、暑い。
そう、暑い。
ワニちゃんあちこち日本中こう回ったりしてるじゃない？
はい。
暑さのこう違いとかあります？
今年はね、どこも暑かった。うん、通常広島県の三次市っていうところに行ってるんですけど、とても寒い、まあ寒いとこなのね。でも40度とか普通に、なんか暑かったよ。
あ、そう。
うん。
なるほどね。
全国暑かったっていう意見かな、感想。
感想としては全国が暑かったんだ。
うん、
なるほど。いや、でもそういうのってあるかもしれないで、だから40度を超えたところもあるって言いますもんね。
やばいな。もう体感温度はもうお風呂だよね。
ほんと。お風呂で入る分にはいいけどね。
うん。
自分の体がそうなのは困っちゃいますよね。
ほんと。
さあ、それではですね、まずは最初のコーナーです。占いのコーナーです。9月7日から9月20日までのミッキーひかる子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、イエローです。 B 型のあなた、オレンジです。 O 型のあなた、ゴールドです。 AB 型のあなた、ブルーです。ハッピーカラーで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いでした。さあ、それではですね、まず続きましては私の歌を聴いてください。Believe My Love です。どうぞお聴きください。
暖かい眼差しが見守っていてくれていること気づけなかった。時にはぶつかる壁乗り越えていくことが必要、前に進むから Be be my love Believe 信じた道
お聞きになっていただきました。Believe My Love でした。
続きましては、番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki__hikaruko ミキアンダーバーヒカルコアットヤフー .co.jp です。番組の中で採用されますと、私たち ウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。
それでは続きましてはですね、私とワニちゃんの渾身のですね、ラジオドラマのコーナーです。どうぞお聞きください。ラジオドラマルームシェアの女神たち第7話、里芋。私の名前ははるか。幼馴染のマリコとルームシェアしている。
毎日暑いのに暦の上ではもう秋なのよね。
そうよね、歩くだけでも汗だくなのに食べ物は確実に旬が秋になってる
秋といえば私は里芋かな。
里芋大好き。でも私はさつまいもが浮かんじゃう。
それも言えてるね。今日は里芋の煮付けを作るね。
月の夜、里芋畑に梅雨光る。出演、三木光子、ワニコ。次回の第8話をお楽しみに。はい、では続きましては、 人気のコーナーです。ワニちゃんのこれってどう思うのコーナーです。
はい、よろしくお願いします。
はい。ワニちゃんです。ワニちゃんお願いします。
はい、今日のテーマは、
うん、
誰かに言われた言葉で、
うん、
人生が変わった一言は、出来事でもいいと思うの。
うんうんうんうん。
うん、例えば、まあ、定番で言えば、あなたならこれは、あなたならできるわよとかさ、背中押してもらってこの一言で人生変わったとか。
なるほど。
うん、もう人生変わった系の一言で。
なるほど。
私ね、結構ね、ないんですよ。ないから、もうすごいなんか、聞かせていただきたいぐらいなんだよね。どういう時に人は人生変わるんだろうな。
なるほどね。そっか。でも一応ここでは、まあ、ワニちゃんの例からお願いします。
ね、
はい。
そう。私はね、まず最初に、起業家だっていうのを言いましたよね。ずっと社長業やってるんですけど、
うん、
最初1年間だけ、NTT のに入社してるんですよ。
うんうんうんうん。
まあ、人数の多い会社なので、
うん、
うん。だから最初はなんか事務みたいなことだとか、
うん、
何か数えるとか、なんか本当に単調な仕事で、
うん、
で、それを、なんだろうな、4月に入社して11月ぐらいのことだったんだけど、
うん
うん、私、まあ、成績良くて営業部に栄転してて、
うんうんうん、
なんか営業部に行けばもっと どっかの会社とこう交渉するとか、
うん、
なんかすごく超活躍するイメージしていたのに、
うんうん、
そこでもうやっぱり来客のお茶出しとか、なんかそういう単調な仕事だったのね。
うんうんうん、
そこで私課長に直談判したの、
うん。
私、もっとやれることがあるんですって。うん、もうこんなことやってる玉じゃないと、
うん。
自信満々に言ったの、
うん。
というのも、私は学生の時からもう何か事業やったり、
うん、
お店を開いたり、
うん、
いろんなことしてたから、なんかアルバイトよりは稼いでるぐらい。月100万ぐらいなんか稼いでたのね。
うんうんうん、うん。
それがなんかもうほんと手取り10万、20万ないような、普通に入社をして、
うん、
単調な仕事を続けた、挙句に言ったから、
うんうんうん、
もう自信を持ってたわけ。
うんうんうんうん、
そこで言われた一言が、
うん、
お前何ができるんだって言われたの。
あ、
だから人生が変わったいい一言というよりは、
うんうん、
まあ衝撃、
うん、
ダメ出しされたっていうのが一番、うん、変わった、私はそこから。
でも。
なぜかね、うん、なんか、あ、そうだよなって思っちゃったの。コピー一つちゃんと取れないし、
うんうんうんうん、
お茶組だって緊張するし、さりげない所作なんかないもんなと思って。
うん。
やっぱり場数がないんだなって、まだ21歳だったからそう思った。22歳か。うん、
でも、
20歳だ。
学生時代にもそんなに何か商売できるってすごくない？
学校終わってからね、なんか、合コン、パーティーとかいうのを人集めてパーティーっぽくするとかさ。そういう、毎日それをやってたら、
なるほど、
まあ、うん、儲かるよね。
要は参加費を取るってことね。
そうそう、参加費取って、会場費はお店、どっかの飲み屋さんのお店の夕方の時間だけ借りて、
うんうんうん、
1万だけ払いますね、みたいな。
3
万あっても飲み物代だけだから、あとは、うん、あと儲けみたいな。
なるほどね。
なんか思いついて、友達と思いついて遊びでやったのがそれ。会社ごっこね。そう、だから何かアイディア使えば絶対儲かるって思ってたから、
うん、
そう、まあただ母体がでかいわな、NTT は。
でもすごい、そのアイディアが本当、ワニちゃんは素晴らしい。
ね、今はそうやってアイディア使った仕事してるけど、
うん。
OL は本当その、10ヶ月ほどいたけど、そこしかやったことなくて。
うん。
うん。で、おまけに課長に、お前何ができるんだって言われて、ショックでね。
なるほど、
うん。だから悔しいから、悔しいっていうか本当だなと、謙虚になった。まず業にいれば業に従うというか。できないっていう自分を知った方が良かった。できてないんだもん、だって、本当に。
なるほど、確かに、
うん、か今でも、
うん、
まあなんか想像では物言っちゃいけないなと思ってる人の仕事に対してね、
うんうんうんうん、
うん、私ができるものできそうとかいうよりは、
うん、
その人がやってるものよくよく見たり聞いたりする、
うんうんうん、
あと、まあ、尊敬で、だなんか、相手を、相手のことを尊敬、なんて言うんだろうね、こういうのは。
うんうんうん。
やってるというか。うん。
うんうんうん、
うん。まずね。うん。
いや、すごい、でも、ちゃんと、できてて。
地味でしょ、私。意外と。
いや、でも、ワニちゃんのアイデア力は、本当に私にないものなので、
いやいやいやいやいや、
私がワニちゃんほどのアイディアがあったらまた人生変わってるなとは思ってる。
いやでも私がひかる子ちゃんほどの実力派っていう、まあその実力を持っていたらこのアイデアで小手先でああってわーっていくことはなかっただろうと思う。
いや私実力じゃなくて多分本当に好きなものにしか興味がないって職人肌なんだと思う。
ああ、
うん、
なんかそこはなんか私とひかる子ちゃんの違うとこなんだよね。
うん、
意外と職人肌ね。
そう、そうそう、うん、職人肌だから多分好きなものは突き詰めるけど、
うん、
興味のないことは一切何も考えないんだと思う。
え、だから興味を持つことが一番大事なんじゃない？
ああ、そうかもしれないね。
うん、
うーん、そっか。私のね、人生が変わった瞬間っていうのは、
はい、
まあ、何度かあるけど、一番早かったのが18歳の時で、
うん、
私、あの、大怪我をして、高3の時に、はい、
うん、
で、それで、あの、もう、翌年に入院が決定してたの。
うん、
で、もちろん学校にも、その、高3の2学期だったから、
はい、
怪我したのが、そこから学校行ってなくて、卒業式だけ行って、
うんうん、
でそれでもう4月に入院した時に、
うん、
何かこう足の怪我だからあの動けなくて、そしたらちょっとがんの疑いを持たれて、
うん、
そのひょんなことから、うん、でその時の結果が出るまでにね、まだ18歳だから、うん、いろんなことを考えるわけ、うん、もう私は何のためにまず生まれてきたんだろうって、
うん、
で私は一体どうして生まれてきたのかなとか、
うん、
まだこれもしてなかった、あれもしてなかった、こういうこともやりたかったのにって思った時に、
うん、
行き着いたのが、私の親は割と熱心にこう両親は勉強させる親だったので、
うん、
まあ、両親の言うことを聞いて勉強してたけど、この人生は間違えてるなってことを思って、
うん、
私は行きたいように私がやりたいことをやるっていうふうに今度からは自分に正直に生きよう、
素晴らしい、
うん、って思ったことがこうやっぱり自分に対してすごく余計に正直になった瞬間だと思います、
うん、余計に正直になったっていうのが素晴らしいよね。
うん、
なんか命が長くいつまでもいつまでも生きていられると思ったら後回しにしちゃうことってあるしね。
そう、だからこう私の両親って、まあ、昭和の人なので、あの戦後の教育なんだけど、こう年齢では、うん、でもやっぱり両親を育ててるその親、おじいちゃんおばあちゃんはもう明治生まれとか大正生まれだから、
うん、
やっぱり親は親っていう考え方を持って育ってきちゃった両親なので、
うん、
こう余裕がないの、考え方に隙間がないというか、
うんうん、
で私はもともとそういうことに反発心を持ってるタイプだったから、
うん、
でもう一応親の言うことはとりあえず親だから聞いておこうと思って勉強とかもしてたけど、でも、
うん、
自分が特別何かそれでやりたいわけじゃないのに勉強してるってバカらしいなと思ってて、
うん、
私もともと芸能の道に行きたかったから、私にバレエとかダンスを習わせてほしいって言ってたんだけど、うん、まあ、うちの両親はそれを家庭教師とか、
うん、
そういう方に回してたので塾とか、
うん、
だから結果的にはうちの両親やっぱり子供の見る目はなかったなと今は思うんだけど、まあ、その時は一生懸命育ててくれたけど、でもまあその時自分が死ぬかもと思ったらやっぱり自分に正直に生きようと思ったのがきっかけですかね。
その時じゃあ習い事したの？その後で、
その後で演劇学校行ったの、
まあ、芸能入ってますもんね。
うん、その後で演劇学校に行って、もともとその私がその足のせいで浪人だったので、翌年大学受けるんだったんですけど、
はい、うん、
まあ両親にそのことを言ったとき、両親も私が死ぬかもって思ったから考え方変えてくれてて、
あ、はいはいはい、
最初に思ったのが犬を飼ってあげなくてかわいそうだったと思ったんですって。私、社宅住まいだったの、12歳まで。
う
で12歳から今の戸建てに住んでて、で社宅は犬が飼えないので、そうするとずっと12歳から犬を飼ってって言ってた、高校3年生になってても、でもうちの両親は飼わなかったのに飼ってあげればよかったと思ったんですって。今この子が死んだ時に一番後悔することは、その勉強させたとかじゃなくて、あれだけ戸建てに住んだらその犬を飼ってあげるって言ったことを楽しみにしてたのに、なんで犬をこんなに簡単に飼えるのに飼えなかったんだろうと思ったら、もう自分がなんか情けなくなっちゃったんですって。でそれでなんか犬を飼ってあげればよかったって考えたらしいけど、でも私はもう自分の人生を考えてたから、私はだからもうこういう感じでって、自分がこういうふうに進んでいきたいって言ったら、その演劇学校の費用を全部出してくれた。やっぱり
へー、
好きに生きてい
った
方がいい
って。すごく必要な出来事だったのね。大変だったとか辛かったとは思うけれど、思った人生に向かうにはそのことって大事だったね。
そうだから最終的には多分その出来事がなかったらそこまで強く進むところはなかったんだと思うけど、でもやっぱりまあ人生にとって必要だったんだよね。それ私もそう思った。
私もちょっと近い出来事があった。近いというかな、
人
生が本当に変わったという考え方が変わった、出来事があった。
ああ何何。
ちょうど本当その NTT を辞める頃に、辞めるきっかけにもなったんだけど、その卵巣系の病気があって1個取らなきゃいけなくなって、取った方が安全ってこと、何もないけど なくなるから安全ってことで手術に挑んだんですよ。その時に、その麻酔が効いて眠っていき、最終的には助かったんだけど、私なんかこう得体の知れないチューブのようななんかトンネルのようなところをぐーっと入っていってて、目の中で、でスパンと抜けて真っ白の世界に入ったの。そしたら自分の名前もようやく思い出せるぐらいで、お母さんの名前とか、で何もかも重力がなく全てが光の中、でその時に名前はなんとかいるけど、もう全てのことが許せて、何も感じない、何にも執着のない世界入ってしまって、で、あ、死ぬんだなと思ったの。
あ、
死ぬんだ。でもそれが全然嫌じゃなくて、このまま行こうって思ったのね。だけどそう思った瞬間、いろんななんかブワーっと過去のものや、なんだろう、見たことない時代のものが、写真のように映像のように見えて、ダダダダダダダと見えて、で、バーンと体に入って、多分幽体離脱なんだよね。途中でなんか病室もくるくる見えていて、四角くいろんなものが見えて、で体に戻った瞬間体がバーンって跳ねて、でわーって上につあげて、すごく体が痛かったのね。体から抜けて、一回抜けて戻ったっていう現象。
すごいね。
やばいでしょ、これ。そしたらさ、もう一回死んだんだなってのは分かるんだけど、それ誰にも言えなくって、怖いし、体の中に入ってしまったら今度死ぬことは怖くなるの。
あ、
でもその時確実に、あ、行こうと思ったのは確かなのね。
で
その時いろんなものを見えた気がして、で悟りっていう言葉が浮かんできて、あ、私は多分これはその未来に、その人生の間に、今悟ったことを、何かを悟ったんだけど、どんどん忘れていくの、そっから。で、もうがむしゃらにやるしかないって思った。がむしゃらに生きるしかないって思った。もうとにかく1分1秒たりとも、もったいない時間っていうものがあるようなないような話で、一瞬にして違う世界行き、一瞬にして戻ってきたわけだから、なんか深く、なんだろうね、自分の人生観というか、命に対する自分の命の存在が変わった、
そうね、命に関わることだと本当に変わっちゃうよね。
大きな事故をしたとかじゃない経験だから、あまり誰にも話せなかったりもしたの。スピリチュアルでもなく、もう現象として本当になんか一回抜けちゃったからだから、でもたまにそれが、そういう人いるから、あ、これは多分幽体離脱だ、あれは幽体離脱だったんだなと、後からなんか
思ってた。
あー、なるほどね、うん、いやでも私もがんかもしれないって言われた時はもう一回あって、
うん、1回もあるの？
ある。でその時、うん、最初の時は薬の副作用で、で2度目も結局薬の副作用だったんだけど、
うん、
でその時はもう結構何回も検査しても引っかかって、で当時の病院ってあのまだそのがんかもって言っちゃいけない時代だったの、本人に。
あ、はいはいはい、だから告知しない時代ね。
そうそう、だから、うん、あのじゃあね、念のため念のためもう一回いいですか検査っていう感じだったので、純粋で若いから、うんうん、はいはいって聞いてて、ある時実はですねって、これ数値が5段階までしかないんですけど5段階の4っていう数値が出ててって言われて、
うん
うん、癌の疑いですってもう言われた時晴天の霹靂で、うん、と思って、で次回家族を連れてきてって言って母とか連れてって、
うん、
でじゃあ先生、私が本当に癌だったらあと何年ですかって言ったら、あと2年ですって言われちゃって、でそこからやっぱりまた考え方また変えて、
うん、
そのやりたいようにやろうと決めたのが18 で32になったら、今度はまあやりたいことはもともとやってたんだけど、愛情の向け方、大切なものっていうのをまた認識再度してっていうのはあった、だからそんな経験2度もしてるなと思って、
うん、
まあもちろんそのまだいっぱい他にも生き方を変えたとかはあるけど、
はい、
やっぱそこはやっぱり自分の中ではこう避けられない一つかなっていうのは思うよね。
それも大きな出来事だね。
うん、結構ね、家族呼んでって言われた時で本当にびっくりしちゃいましたね。
うん、命に触れるっていうのは、まあ、自分の命に触れることだから、
でもそれがきっかけで占いをするようになったんだけど。
そうなんだ、
うん、
それがきっかけで不思議な能力ついたとかもあるかもしれないねえ、あるかもしれないよね、
うん、でもワニちゃんもすごい勘がいいから、もしかしたらやっぱりそういうことがきっかけで、うん、何かこうワニちゃんのその出来事、その幽体離脱の、
うん、
それがもしかしたら今のこのワニちゃんの不思議なパワーにこう力になって結構何でもうまくいくっていうところになってんのかも。
そうなのかな、まあ、でも、うん、多分ね、うん、その私もそうかもしれないけど、ひかる子ちゃんも幼き頃から、
うんうん
うん、なんだろう、こういうタイプの人ってもともと不思議なことが不思議に起きて、でもあまり不思議に感じないみたいなところがあって。
あ、そうそう、その通りだと思う。
そうだと思う、うん、うん、そうだろうなと思うもん。で、うん、そのやっぱり知らされてるんじゃないのかなと思うよ、
うん、
あなたはこれぐらいのことはもうこの人生の中でやってくださいねと、
うん、
なんかそのように神様にも合図なんじゃないのかなと思ってる、そういう出来事は。
そうね、
うん、
それはあると思う
ね。
うん、いや、やっぱりそう考えると人間って不思議な生き物だなと思う。
そうだよね、どっからどうしてなぜっていう、もう私日々思ってる、宇宙はなぜとか、
うーん、
太陽だってさ、恒星って光ってるっていう、光ってるじゃない、
うんうん、
私ね、あの今まで、
うん、
この夜空の星は全部太陽の光だと思ってたの。
あ、
で自ら光ってる星がこんなにたくさんあって、それぞれに惑星があるならば、
うん、
じゃあもう宇宙人だらけじゃん、
うんうんうんうん、
っていうことをふと考えたよ、
昨日。なるほどではですね、ワニちゃん、まとめお願いします、
う
ん、
はい、そう、人生を変える出来事っていうことが、まあ、起きたら、あのポジティブに自分の人生が、時間が限りなくあると思った方がいいよね。
そうですね、
あると思って、はい、楽しく生きていきましょう。
はい、ワニちゃん、ありがとうございました。さあ、いかがでしたでしょうか、今日のワニちゃんのこれってどう思うのコーナー。すごくなんか皆さんね、思い当たるとこがあったかと思います。さあ、それではですね、次回また第3日曜日にお会いいたしましょう。それではワニちゃん、いきますよ。
はい、
グッバイ
グッバイ
エブリバディ、
エブリバディ。
ウエストハウスは地域のスターミン